Good afternoon, everyone. 皆さん、こんにちは。先週の水曜日からですね、2泊3日で、家族旅行でジャスパーに、少し行ってきました。天気はまあ曇りだったんですけれども、でもとても綺麗な景色の中で、家族水入らずで祝福された良い時を過ごすことができました。そしていつもそういう美しい自然ですね、を見るたびに思うことなんですけれども、本当に美しいものというのは私たちはただで見ることができると思うんです。絵画とかですね、有名な人が描いた風景画とか、そういった絵はですね、物によってはおそらく何百万何千万ね、中には何億なんてするような絵も世の中にはありますけれども、でもそれらも本物のこの美しい自然には勝るものではないと思うんですね。その何億円もする絵よりも美しい、勝るもの、神様は私たち全ての人にただで与えてくださっている、見ることができる、まあ、私たちは当たり前のように過ごしていますから、なかなかそんなふうに考えることはないと思うんですけれども、私たちは本当に日々神様の恵みの中で生かされているんだなということを、特にこういう自然の中に身を置くときに思います。そして今日お読みいただいた御言葉も、神様の恵みというものが一つの大きなテーマになっていると思うんですね。一言お祈りをして、そして今日の御言葉をまた皆さんと共に分かち合い読んでまいりたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの恵みを覚えて心より感謝をいたします。主よ、あなたが日々私たちに与えてくださっている命、与えてくださっている恵みを、どうぞ私たちが知ることができますように、数えることができますように、そして私たちが主よ、あなたに従って歩んでいく道を選ぶことができますように、どうぞ私たちを助け導いてください。また神様、今日ここに集うことができなかったお一人お一人、体調を崩しておられる方もおられることでしょう。主よ、どうぞ私たちの愛する家族一人一人を憐れみ、主よ、どうぞ支えてくださいますように。また今日この時、私たち一人一人にあなたに豊かな御霊を与えて、今日の御言葉を通して私たちに必要な糧を豊かにお与えくださいますように、すべてを感謝し、すべてを御手にお委ねして、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねた。たっとい先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには、私は何をしたらよいでしょうか。イエス様が道を歩いているとですね、一人の人が走り寄ってきて、その前にひざまずいて、永遠の命を自分のものにするには、私は何をしたらいいでしょうか。尋ねたそうです。まあ、この続きを読んでいくと分かりますが、この人は小さな頃から聖書をよく読んで、まだその教えに従って、まあ、生きてきた、そういう人でありました。けれども不安だったんですね。自分は小さな頃から聖書を読んで、その聖書に従って生きてきたけれども、何か確信がない、何かまだ足りない気がする、不安がある。そこで最近評判のイエスという人が近くを通られたというので、彼に聞いたら何かその答えがわかるかもしれないと思って、まあ、尋ねに行ったのかもしれません。まあ、私たちも水曜日にこう旅行に行った時にですね、何か忘れ物ないかなって思う。何か忘れてる気がするけども、一応持っていくものをリストを作ってですね、みんなチェックして大丈夫、 でもどこかちょっと不安を持ちながら出かけていく。そして案の定大体忘れ物ってありますね。もうこれで大丈夫だと思っても何か一つ二つ忘れてしまう。まあ似たようなものかもしれません。彼は聖書をよく読んでそれを守ってきたつもりだったけれども、でも何か忘れてるような気がする、何か自分には足りないものがあるような気がする、そんな不安をいつも抱えていたのかもしれません。そこでイエス様のところへ来て尋ねたわけですね、何をしたらいいでしょうか、自分に欠けてるところは何かあるでしょうか。イエス様はお答えになりました。なぜ私をたっといというのですか。たっとい方は神お一人の他には誰もありません。まず答えになってないですね。何をしたらいいのかって聞いてるんですよ。何をしたらいいのかっていう聞いてる答えはその後にイエス様、教えてくれるんですけれども、まずイエス様が彼に答えになった第一声はですね、なぜ私をたっといというのですか。たっという方は神お一人の他には誰もありません。ちょっと意味不ですね。意味不明、何言ってんだ。いや、質問の意味分かってらっしゃいますかって感じはしますけれども、なぜイエス様はこんなこと言われたんでしょうか。イエス様はたっといお方ですか、たっとくないお方ですか。もちろんたっとい、私たちからすればもちろんたっといお方ですよね。神の子であり救い主である、たっとくないはずがないんですけれども、でもここでイエス様はどうして私をたっといというのか、たっとい方は一人神様だけだってあえてお答えになるんですね。それはこの人がたっとい先生と呼んだとき、この人のたっといというこの言葉のたっといの意味するところは、イエス様を神の子として救い主としてたっといと彼は呼んだわけではなかったということ。ただ人間的に自分の知らない何か知識を持っているかもしれない、あるいは斬新なイエス様の教えにみんな驚いたっていうから、何かそのイエス様が新しい目が開かれるようなことを自分に何かを語ってくれるかもしれない、そういうまあ期待を込めて、人間的なそういった期待を込めて、まあ、社交辞令も含めてたっとい先生。それに対してイエス様はまずどうして私のことをたっといというのかって問いかけるわけです。なぜ私のことをあなたたっといと思うのか。あなたは私が神の子であり救い主であることを信じるから私をたっとい言ってるんじゃないでしょって。あなたの言うたっといってどういう意味かよく考えてごらんなさい。彼の言うたっといというのは、自分にとって何か有益なこと、自分の何か知らないこと、自分の目が開かれる目新しいことを教えてくれるかもしれないという意味で、あるいは気を使って、あるいは社交辞令的なものも含めてたっとい。それに対してイエス様はたっとい方は神お一人の他にはいない、お答えになりました。これには深い意味があります。この人は自分の行いというものに非常に心を向けてました。自分は立派な行いをして生きてきた、自分でも同時に自分の行いの中に何だか欠けたところがあるかもしれないという不安も同時に抱えていた。いずれにしても自分の行いが中心なんです。自分の行いというものに、自分の生き方っていうものに心が向けられているけれど、もうイエス様はここで、たっといお方は神お一人である、あなたはそもそも心の向けどころが間違っている、あなたは自分の行いを振り返り、自分の行いに心を注いで粗相がないかそればっかり気にして心配しているけれども、たっといお方は神お一人である、この神に目を向けなさい、あなたは自分の行いの中にそこから永遠の命がまるで得られるかのように自分は思っているようだけれども、永遠の命、救いはたっといお方神お一人、このお方の中にあるんだ、このお方にまずは心を向けて目を向けなさい。だからイエス様は第一声の中であえてたっといお方は神お一人であると、彼に語りかけたわけですね。もちろんこの時彼はその意味をおそらく理解していなかったと思います。続けてイエス様は彼の質問に答えます。19節、戒めはあなたもよく知っているはずです。まあ、これはモーセ、 五章の中に書か、モーセの十戒の中に書かれている基本中の基本ですよね。これ以外にもたくさんの決まり事教えが聖書には書かれていますけれども、その全ての土台となる基本中の基本、もう誰もが知っている、子供でも知っている、この教えをイエス様は彼に語るわけです。この青年はがっくりきたと思いますね。何か目が開かれるような斬新なことを教えてもらえると思ったのに、もうみんな自分が知ってる、それも基本中の基本、しかもそれらは全て自分が小さい頃から守ってきたことだ。彼は答えます。先生、私はそのようなことをみんな小さい時から守っております。ちょっとがっかりしてますね。彼の心はまだ自分の行いに向けられています。私は守ってきてます、そういうことを。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。イエス様はそう答えるこの人をですね、本当に慈しみの目を持って、目が開かれてほしい、心が開かれてほしい、そして本当に大切なものに気づいて救われてほしい、おそらくそのような願いを持って、慈しみを持って、愛を持って、そのような眼差しで見つめながら答えました。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。慈しんで言われる割には厳しい言葉です。でもイエス様は決して嫌味たっぷりに、皮肉たっぷりに語ったわけではありません。厳しい言葉ですけれども、裏を返せば大事なことに気づいてほしい、目が開かれてほしい、そして本当の救いに目が開かれてほしい、そのような思いで語ったんだろうと思います。このイエス様の答えを聞いた人は顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならその人は多くの財産を持っていたからだと聖書は記しています。彼はショックであったと思います。二つショックだったと思います。一つは、当時お金持ちというとですね、それは神様に祝福された良い人というイメージなんですね。今現代生きている私たちはですね、大体ドラマなんか見ると悪代官なんか出てくると、大体金持ちのね、悪代官ですよ。裏でお金をなんでじゃらじゃらなんてやってですね、大体悪いものっていうとお金持ちで、そしてヒーローっていうと貧しい中から努力してこう這い上がってきたみたいな、そういう私たちは固定観念を持ってますけれども、イエス様の時代はちょっと違ったんですね。イエス様の時代は財産を持っている人、お金を持っている人っていうのは神様に祝福された人、神様の言葉を守り、神様に忠実に生きた、その結果祝福としてそういったお金や財産を与えられているというふうに考える人がほとんどであったわけですね。ですからこの後続く弟子たちとの会話を見ても弟子たちが驚きますよね。金持ちが天国に入れない、金持ちって言ったら一番神様に祝福されている人たちなのに、その人たちが天国に入れなかったら誰が天国に入れるんだ。弟子たちも驚くわけです。当然この人もたくさんお金を持ってましたけれども、自分が卑しいとは思ってなかったと思います。自分は神様の教えを守ってきた、その報いとして、その結果として自分はこれだけ祝福されて財産を持ってるんだ、またそれがその人の誇りでもあり、その人にとっての自分は立派に生きているんだということの証でもあったわけですよね。それを頭から否定されたわけです。それを捨てなさい、貧しい人にあげなさい。ショックだったろうと思います。それまでの自分の生き方、自分の価値観を真正面からイエス様、そうではないと言われたわけですから、困惑したと思います。そしてもう一つ、彼にはそれができなかった。自分の持っている財産を全て売り払って、貧しい人たちにそれをあげて、そしてイエス様に喜んで従っていくということが彼にはできなかった。 自分は何でもできると思ってたと思います。何でもやってきた、守ってきた。でもここに来て、自分にもできないことがある。自分の力ではどうすることもできないことがある。そのことを彼は発見してしまったのではないでしょうか。イエスは見回して弟子たちに言われました。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。その理由は先ほど申し上げた通りです。子たちを神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。まあ、ラクダが針の穴を通ることはできないわけですから、不可能だって言ってるのと同じことですね。当時、その行いのゆえに、その従順さのゆえに神様に祝福されて、豊かになっていると言われていた、思われていた人たちでさえも、神の国に入ることができないんだったら、一体誰が入ることができるんだ。誰もできないじゃないか。イエス様は答えます。イエスは彼らをじっと見て言われた。おそらくこのじっと見たイエス様の目線は、先のこの人を見つめた、慈しみを持って見つめたその目と同じ目だったと思います。悟ってほしい。分かってほしい。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。それは人にはできないことだ。人にはできない。しかし、どんなことでも神にはできるのです。言い方を変えれば、神にしかそれはできないことである。28節。いつも余計なことを言うペテロがまた余計なことを言いますね。ペテロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください。私たちは何もかも捨てて、あなたに従ってまいりました。ね、この先の自分の財産に執着してですね、それを捨てれずにイエス様に従ってこれない、あのバカ者と私を比べてください。私は全てを捨てて従ってまいりましたって、捨てるもんも大して持ってなかったんですよ。それをもう自慢げに誇らしげに、全てを捨てました。実際捨ててないんですよね。イエス様が十字架にかかって復活された後、彼は漁師に戻ってますよね。捨てたはずの船と網がなぜかまたそこにあるっていうですね。捨ててないんですよ。捨てたなんて言いながらですね。でかいことを言って小さな男です、ペテロは。イエスは言われました。誠にあなた方に告げます。私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。しかし先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。イエス様はここでイエス様のために、イエス様に従っていくときに、何かを失った。何かを失っていくことがあるということ。しかし、私たちはその幾倍もの報いを受けるという祝福の約束をされました。でも一番最後に気になる一言言いますね。先のものが後になり、後のものが先になる。これはペテロに対する答えなんです。まあ、これは後でじっくり見ていきたいと思いますが、今日お読みしたこの箇所から私たちはですね、三つまた心に留めたいと思います。三つのことを心に留めたいと思います。まず第一番目に今日私たちが心に留めたいこと、それは、救いは神ご自身にあるということです。永遠の命は神ご自身にあるということ。先ほども言いました、尊いお方は神お一人である。どんなに立派な行いも実績も、私たちが誇り得るどんなことも、そこには永遠の命、救いはない。この人は、おそらく自分の行いにおいては自信があったんだと思います。ある程度。自分は守ってきた。けれど、イエス様はそこには永遠の命はない。そこには救いはない。私たちがどんなに尊いことをやってきた。自分は尊い存在だ。自負しても、イエス様に言わせれば、そこに永遠の命はない。永遠の命は神ご自身の中に、神の御手の中にある。それは27節でイエス様が語られている言葉ですよね。それは人にはできないこと。 人にはできないことだが、神にはそうではない。いや、それは神にしかできないことである。永遠の命、救いというものを私たちが考えるときに、多くの人は自分の生き方や自分の行いに心を向けてしまいがちです。自分の行いや生き方に心を向けて、だから自分は天国に行ける。だから自分は大丈夫だ。でもイエス様は、それは人にはできないことである。それは神にしかできないことである。救いは神ご自身の中にある。たっといお方は、神お一人の他には誰もいない。語られるわけですね。第2番目に私たちが今日ここに、ここで心に留めたいこと、それは、自分を捨てるということについて考えてみたいと思うんです。イエス様のところに訪ねに来たこの人に向かって、欠けたところが一つだけあると。あなたの持っているものを売り払って、貧しい人に与えて、そして私についてきなさいと言われました。私たちがイエス様に従っていこう、イエス様についていこうというときに、私たちは時に何かを捨てなければならない時があります。でもここで私たちはよく注意しなければいけないと思うんですね。まあ、よく聖書を読むときに自我を捨てる、自分を捨てるなんていうね、言い方をすることがありますけれども、聖書が言う自分を捨てる、イエス様のために何かを捨てるということは、自分の夢を捨てるとか、自分のやりたいことを諦めて、いやいやながらフルタイムの牧師になるとか、伝道者になるとかですね、僕のことじゃないですよ。喜んでなってますから。でも時々そういう人がいるんですよ。私はね、こっちの方に才能があって、本当はこっちの方に進んでたらもっと成功してたんだけれども、でもあえて私はそれを捨てて神様のためにね、この道を選びましたなんてことを言う人は時々いますけれども、そういうことじゃないんです。聖書が自分を捨てなさいって言ってるとき、それは私たちに自分のやりたいこととか夢とかを諦めなさいって言ってるんではない。またそれは自分の意志とか自分の人格とかを否定してですね、もう無条件で服従しなさい、そういうことを言ってるわけではない。昔日本でなんとか真理教っていうの怪しい宗教がですね、出家なんて言って、信者になりたかったら出家しなさい、まず家を捨てて家族を捨てて、そして財産全部持って捧げてきなさい、そして自分の考えを持っちゃいけない。もう、教祖の言うことはもう何でも従う。聖書が言う自分を捨てるってそういうことじゃないですよ。それはオカルトです。キリストに従うときに私たちは時に自分を捨てますけれども、それは自分の人格とか自分の考えとか意思とか、そういったものを捨てて、ロボットのように何も考えずに、ただ従うことじゃない。自分を捨てるというのは、今日の御言葉から別の言い方をするならば、キリストに従うということです。自分を捨てるという言葉をひっくり返すならば、そこに書かれているのは、キリストを愛しキリストに従うということです。自分を捨てるということをポジティブな言い方に変えるならば、キリストを愛しキリストに従うということです。私たちが捨てなければならないものは、やりたいことや夢やそういったことではありません。私たちが捨てなければならないもの、それは、キリストを愛し、キリストに従っていこうとするときに、それをためらわせ、あるいは妨げる、執着心。これを私たちは捨てなければならない。イエス様が先のものが後になり、後のものが先になるって言いましたね。あの言葉の中には多くの意味合いが含まれています。まず第一に、先のものっていうのは、神様のことをよく知っていると思われている人たちです。ですから立法学者とか、祭司長とか、そういう人たち。逆に後のものっていうのは罪人と言われる人たちでした。売春婦とかですね、酒税人とかですね、罪人、いろんな人たちですよね。けれどもイエス様は言われた。神の国に近いのはむしろ罪人の方だ。彼らは自分の罪が分かっている。そして神の許しを受け入れることができる。逆に、 自分は何でも知っている、自分は神の国にむしろ近いんだと思っている人たちこそ神の恵みを素直に受けることができず、神の国から遠い、まあ、そういう意味でイエス様はかつて先のものが後になり後のものが先になるという言葉を使われました。ここでは弟子たちに対して使ってます。弟子たちに対してペテロが言いましたね。自分は何もかも捨てて従ってまいりました。イエス様、あなたのために私はどれだけ犠牲払ってきたことか。自分が先頭を切ってると思ってるんです、ペテロは。自分は何もかも犠牲にして、イエス様に従ってきた。自分こそイエス様の一番弟子だ、先頭だ。でもイエス様はペテロに言うんです。先のものが後になり後のものが先になる。私たちがどんなに自分を犠牲にしたとしても、教会のために自分の時間を犠牲にし、自分のいろいろなものを犠牲にしたとしても、それが自己満足のためだったら、それがイエス様を愛するがゆえの行為ではなく自己満足のためだったら、私はこれだけの犠牲を払いました、見てください、私はこんなに犠牲を払ってキリストに従ってきました、どんな犠牲を払ってもそれがその人にとって誇りになったり自慢になったりするならば、それは何の意味もない。コリント人への手紙の13章3節の御言葉を開きたいと思います。結婚式でよく読まれる、まあ、ところでもありますけれども、13章の3節、パウロはこう言っています。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。もし私たちが全財産を売って貧しい人たちに施したとしても、愛がなければ何の役にも立たない。それが自己満足や、あるいはあなたってすごい人ですねって言われるためにもしやっているとしたら、どんな犠牲を払ったとしても、それは神様の前には何の意味もない、役に立たないものである。パウロはここで語っております。私たちは自分を捨てるという時に、キリストを愛しているだろうか。イエス様を愛するがゆえに自分はそれをしているのだろうか、ということをもう一度よく自問していくものでありたいと思います。最後に三つ目に、私たちが心に留めたいこと、それは全てに勝る報いを神様は私たちに用意しておられるということですね。キリストに従うとき、イエス様の後をついていくとき、そこには犠牲が伴う。それを聖書は包み隠さず私たちに伝えています。神様を信じて従っていったら、いいことばっかりでお金持ちになれる、自分の願った通りの人生を歩めるとは聖書は教えていない。むしろイエス様に従っていくならば、そこには犠牲が伴う。今日の箇所のこの人のように、私たちはイエス様に従っていくときには、自分で捨てなければならない執着心があるかもしれません。自分の中に何かイエス様以上に大事にしている執着心があるならば、それを私たちは捨てていかなければならない。捨てることができるように祈っていかなければならない。それは時として痛みを伴うものかもしれない。それを失わなければならない。逆に迫害によって奪われていくものもあるかもしれない。自分で捨てなければならないもの、あるいは迫害によって奪われるもの、イエス様に従っていくときに、私たちからはいろいろなものがそぎ取られていきます。けれどもイエス様は、それらすべてに勝る、その何百倍もの、幾百倍もの報いを私たちは受けるであろうと約束をしてくださっています。 私たちにはどんな時にもこの希望があります。イエス様に従っていく時に、私たちはもちろん多くの恵みをいただきます。でも同時にいろいろなものを失っていくこともあります。けれども今日私たちが失うそれ以上のものを神様は私たちのために用意してくださっている。いや、むしろ私たちがそれを手放さなかったら、その恵みを私たちは受け取ることができないかもしれません。よくね、お猿さんが箱の中に手を突っ込んでいっぱい握って手が抜けないという話がありますけれども、私たちが今手にいっぱい自分のいろいろな執着するもの、自分のそういったものを手の中にいっぱい持って、それをしがみついて離さなかったら、私たちが神様がくださろうとしているもっと素晴らしいものを受け取ることができない。まあ、そういう意味でも私たちはそれを手放した。神様が約束してくださっているさらに優れたもの、素晴らしいもの、永遠の命、また神様との交わりを私たちは受けていくものでありたいと願います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、尊いお方はあなたお一人です。イエス様、あなたはおっしゃいました。私が道であり真理であり命である、私を通してでなければ誰も父の身元へ行くことはできない。そうですしよ、神様、あなた以外にはそれはできないことです。にもかかわらず、時に私たちは自分の行いや自分の生き方を誇ってしまいます。あるいは人と比べて見下したり劣等感を持ったりしてしまいます。主よ、どうぞ私たちを許してください。そしてもう一度、主よ、あなたこそが救い主であるということ、私たちが覚えることができますように。そしてあなたが私たちにすでに約束してくださっていること、与えようとしてくださっているこの素晴らしい価値ある恵みを、私たちが余すところなく受け取ることができますように。もし私たちが今手放すことができずに執着しているものがあるならば、そのためにイエス様に従っていく、イエス様に聞き従っていくことができない何かそういったものが私たちの人生の中にあるならば、主よ、どうぞそれを取り除いてください。そしてその先にあるあなたが約束してくださっている大きな祝福と恵みに私たちの心が向けられますように、どうぞ助け導いてください。すべてを感謝し、御手にお委ねし、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。